ネクストリーダーポッドキャスト、
美容師に送る聞く雑誌。
ネクストリーダーポッドキャストは業界注目のサロン経営者をお招きし、全国の美容師さんからの質問や悩みに答える番組です。今週も始まりましたネクストリーダーポッドキャスト。この番組は毎月気鋭の若手経営者をお迎えし、美容師さんからの質問や相談にお答えする番組です。進行は月刊ネクストリーダー編集長森井純子と
ナビゲーターの前川義明です。よろしくお願いします。で、本日最終週ですが、
はい、
今週もオーシャン東京高木さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、先週は学生さんからの質問にたくさん答えていただきましたけれども、
はい、
今回は最終週ということで、経営者からの、まあ、深刻なお悩みに、はい、高木さんに答えていただきたいと思います。
経営者さんだけではないですけどね。
あ、そうですね、スタイリストさんもいらっしゃいますね。
スタイリストさんもいらっしゃいます、はい、まあ、それぞれの立場ありまして、
はいはい、
じゃあ一つ目、
はい、
20代女性スタイリストの方からのご質問です。
はい、
現在6年目で少しずつお客様がつき始め、楽しく仕事をしておりますが、このところ急に店長からもっと売り上げを意識しなさいと言われている状況です。今月50万円ほどの売り上げなのですが、売り上げのためにお客様に無理をしてもらうことに抵抗があります。私は間違っているのでしょうか、というですねご質問を。間違ってるのでしょうかですから。
いや、間違ってないですよね。
そうですね、
間違ってないけど、
はい、
そもそも、
はいはい、
そのメニューを要は乗っけることに抵抗があるって思ってるわけですよね、
はい、うん、多分そういうことですよね、うん、
まあ、そこは間違ってますよね、
うん、
だってお客さんは家に帰って明日も明後日も1ヶ月後も今日来たクオリティで過ごしたいから髪の毛を切りに来るわけ で、
そ、 うですよ、ね、
それを一般の人たちにこうやって巻いてこういう風に仕上げてくださいっていうのは美容師のたかだかエゴなだけであって、僕はできれば明日も明後日もかっこいい可愛い人でいてほしい、はい、じゃあそのためにやらなきゃいけないのはパーマであったりとか、その人にとってカラーだったりするものなので、なんかその売り上げを上げろって言われてそこに対して抵抗があるのは全然僕も間違ってないなと思うんですけど、はいはい、僕が本当にその人をかっこよく可愛くするんだったらカラーしてる方が可愛い人だったら絶対カラー進めますし、やっぱこう動き出せないんだったら自分で負けないですよね、うんうん、じゃあパーマかけたらこうなりますよ、ただ料金はこれぐらいいきますけどっていうのをちゃんと説明した上でやるんだったらいいのかなと、
うんうんうんうん、
はい、まあ、6年目っていうことなんで、まあ、スタイリストデビューしてまあ3年ぐらい経ってるんですかね。まあ50万でなかなかまあ厳しい、売上的には厳しいと思うので、まあ、もうちょっと頑張ってほしいなっていうのはあるんですけど、でもこの問題って結構昔からありますよね。天パン の、 あのキャンペーンの時なんかにもお客様に売りつけるのが嫌だと、はい、
まあ、その売りつけるっていうのとご提案するっていうのはまた違うんですけど、ね、まあ、
だからその人が選んだらいいですよね、
うん、
うん、
もうじゃあ自分が売りたい商品伝えたらいいじゃんって、はい、僕は一般人で分からなかったら、はい、要は僕が病気になった時に、うん、薬剤師さんにこの薬がいいよって言われたらもうそれ買うわけじゃないですか、うん、どれがあるか分からないから、うん、風邪薬なんて何十種類もあってこの薬がいいよって言ってくれてるだけなんだったら、
はい、
そのあなたの髪の毛の悩みはこのワックスでこのトリートメントで治りますよって言えるか言えないかなだけで、でもそういう人って使ってない人がいい、
う
ん、
あ、そう、
使ってないくせに言うねよみたいな、うん、売れって言うねよっていうのもあるかもしれないけど、
はあはあはあ、
うん、ちょっとなんかひねくれてるなと思う、ね、
やっぱりその人にとって本当に必要なものだったら自信持って進められるでしょ、そうそう、っていうところはありますよね。
そういうふうに言うべきでしょって美容師だったらっていう、うんう
ん、はい、
プライドないのかよって思っちゃいますけどね、
うん、プロの仕事とはっていうところに、はい、まあ、起因するんですよね、きっと。
うん、なるほど、
はい、ありがとうございます、まあ、
楽しく仕事をしてらっしゃるということなので、
はい、
その楽しさの上に今のプロのお仕事っていうのができればということですよね、
はい、そうですね、そうあってほしいですね、はい、では次の、
はい、
質問に行きましょうか、はい、これもじゃあ同じくスタイリストからの質問です。30代の男性、集客に関する質問なんですけれども、
はい、
ホットペッパーで新規客は来るのですが3分の1もリピートしてくれません。
これはよく聞きますね。
どうすれば、はい、良いと思われますか。まあ自分で考えた方がいいんじゃないかって気もしますけれども高木さんはどう思われますか。
いや、もう一回来たいって思わせてるかどうかだったんですよね、
うんうんうん、
だからこの髪型にしたいって言って 100% 同じ髪型にするっていうのはもう美容師で国家資格取ってるんだったら当たり前で、うん、もう一回来たいって思えるってことはかっこよく可愛くなってさらにもう一回会いたい人かどうかっていうところだと思うので、それに対しての技術とサービスの向上でしかない。
そうですよね。
あとは単純にこうもう一回食いたいラーメンじゃなかったっていうだけで、自分がどうなったらもう一回行きたいサロンなんですかっていうところをまず見つめるところからやらないとダメかなと、
はい
な
はい、仕組みの問題ではなくやっぱり提案とかスタイリスト側のアプローチの問題っていうことですね、
うん、そうだと思いますね、はい、
なるほどなるほど、はい、
リピートしない人ってリピートしない理由があるっていうよりはもう一回会いに来る理由がないっていうのに近いんでしょうね。
そうですね。それをあと本人が本当に意識して施術をしているかっていうのはあるかもしれないです。多分新規のお客様ってやっぱりね、うん、ホットペッパーで来るってことは、うん、どうしてもあなたじゃないとっていう理由がないわけじゃないですか。
まあ安いからですよね。
ですよね。だから高木さんがおっしゃってる通りそこで何を作るかっていうところは次のステップですよね、
まあ、あとは簡単に答えて言ったらこう、はいうんまあ、次回の提案をちゃんとしているか、
次回提案、
うんうん、だと思いますけどね。
ちなみにオーシャン東京さんでは次来る理由というものはそれぞれのスタイリストさんがそれぞれ考えて作られる、
ね、そうですね、
うん
うん、ただなんかリターンしないのが難しいって思っちゃってるのかもなとは思っちゃいますけどね。僕はずっとこう 95%はずっと超えてたから
95ですか、うん、
そのサロンポスで出るじゃないですか、すごいですね、うん、だから今はもう予約取れなくなっちゃってるからあれですけど、うん、500いくぐらいまではほぼ 95% はの上限
すごいですねそんな数字、うん、ほぼ全員ってことですね。
来てもう一回またかっこよくなりたいって人たちを増やせばいいだけなので、
う
ん、
そうですよね、
その次回はこういうのがいいんじゃないとかそういうのはまあ言った方がいいかなと思います、うんうんうん、
なるほど、
はい、
ありがとうございます、はい、じゃあ他にもまだまだいただいてるので時間の許す限りご紹介していきたいと思います、
はい、
今度教育のお話なんですけれども20代の女性のこれは店長さんの役職の方です、はい、2店舗のサロンの店長ですとオーナーから下を育てるのが店長の仕事と言われスタッフのモチベーションを上げられるよう努力をしていますがうまくいきません。私が強いタイプの性格でないからかもしれません。気弱な店長が部下を引っ張る方法を教えてくださいと。
気弱な店長ですか。
気弱な店長なんだそうです、
まあ、別に気が、はい、店長が気が強い必要性もぶっちゃけないので、はい、僕が単純に思うのは引っ張るタイプ、うん、つい自分についてこいというタイプと、はい、こうみんなにみこしを担いでもらって支えてもらいながらこうまとめている店長の2パターンかなと思うので、結局みんなに協力してほしいんだったらまずは自分がこの子たちが求めているものをまず後輩たちのためのことをやってあげて、だったら私たちも店長のために店長が言ってることを聞いてあげようかとかこう店長支えてあげようかっていう風にしないといけないから、絶対的に店長が引っ張るタイプの店長でなければいけないっていうのはあんまり僕は思ってないので、ただ引っ張るタイプとそのみこしをみんなに担いでもらってみんなに支えてもらってる店長っていう像もあるので、そうなる方向で考えた方がいいのかなと思いますけどね。だからやっぱみんなを助けてあげて、はい、逆に困った時助けてもらうっていう人間関係がちゃんとできてれば絶対まとまるだろうなと思いますね。
なるほど。
オシャンの店長になる、はいまあ、定義ってどんなものですか。売上とかですか。
数字っていうところはあんまり意識してないけど、結局リーダーって勝手に出てくるものじゃないですか、
ほう、
だからその個々それぞれ全員が同じリーダー像である必要性はないので、それぞれの強みを生かしたリーダー像があれば誰でもなれるっていうところですね。ただまあなる気がないんだったらならなくていいし、強制ではないので、まあ、そういうみんなが結局僕たちが認めたリーダーじゃなくて後輩たちがその店舗にいる人たちが認めたリーダーであってほしいなっていうだけなんで。
なるほど、
なるほど。売上とかそういうのかと思ってました。
まあ最低限その数字っていうものがついてこないとやっぱ後輩からは、
う
ん、尊敬されないので、まあ尊敬されててなおかつもう理想はまああの人店長にしてくださいってなるのがまあ理想ですよね。
あ、スタッフの方だから、
はい、なるほどね、うん、高木さんは明らかに多分引っ張るタイプの店長だったんでしょうね。
まあそうですね、僕一回店長を経験しないままこの社長の そう位置まで来ちゃったんですね。そうだから店長さ、
店長経験がなかったんだ。
そうやってないんですけど、別にスタイリストでも店長の気持ちで仕事はできると思うんで、うん、いつバトンが来てもいいようにはしてますね、は
い、
常に。
今から店長になるのかな。
それ面白いですね。そうやった後店長。
なるほど、はい。
じゃあ森さん、はい、もう一つぐらいいけそうですよ。
はい、はい、じゃあ、30代の男性オーナーさんからの、教育に関する質問です、
はい。
私以外のスタッフが新卒3名の店です、
はい、
天板売り上げを上げたくて教育をしたところ、はい、やらされてる感が強くてうまく伸びません。どうすればスタッフが自発的に提案できるようになるでしょうか。
もうじゃあ今ある天板をスタッフに選ばせたらいいんじゃないですか、うん、
なるほど、
うん、そもそも僕は天板っていう言葉はあまり好きじゃないし、
はい、
天板を売ろうってやるのか、うん、何のために売りたいんですか、うん、お金のためなんですかっていうところが垣間見えてるからだと思うんですけど、
うん、
何のためにってお客さんに必要になるものを僕は選んできたし、それをその人にこう理解をしてもらって買ってもらったら治りますよっていうものだと思うので、
はい、
うん、その子たちが売りたくなるようなっていう売りっていうことじゃなくて、うん、そのお客様のために必要なものをまず選ぶべきなんじゃないかっていうところなんで、そもそもその、はい、僕がこの文章を見てるだけでも、
ええ、
あ、売り上げのために天板売るんだなみたいな、だったら売らなくていいだろうっていう、
うん、
そりゃやらされてる感出ますよね、普通に考えて、
まあ、自分で売りたいものではなくて売らされてるものっていうことがもう明確になってますからね、
うんうん、そうだから、うん、その新卒の子たちがどういうものだったらお客様のためにそれワックス一つ取ってみても、多分選ぶべきものは多分違ったりすると思うので、
はい、
うん、そこをまず根本的なところから変えたらいいのかなっていう、うん、なんで売らなきゃいけないよって、売らなきゃいけないんじゃないよと、お客さんに必要なものを教えてあげるっていうスタンスがまず必要なのかなと思います、
うんうんうん、なるほど、はい、
そうですよね、うん、まあ、多分このスタッフの子たちがこの天板商品気に入ってないんでしょうね、お店にあるやつ、
うん、そうそう、だからなんか天板上げてばその給料がちょっとこう入るとか、あるけどそれってお客さんのためじゃなくないみたいな、スタッフのためではあると思いますけど、
う
ん、モチベーションが上がるとか、
うん、
いやいや、なんかなんでそのお金にばっかりフォーカスがいくのかなっていうか、
うんうんうん、
本当に必要なものだったら教えてあげるべきだし、うん、そこはちょっと考え方があの僕らとは違うなと思います、
うんうん、
根本的なところですね、
はい、そうですね、はい、じゃあもう一ついけるかな、は
い、いけるんじゃないですか、はい、じゃあクイックに、
はい、クイックにいきましょう、はい、とても
これシンプルな質問が来てます、
はい
はい、
30代男性オーナーさん、売上に関する質問です、はい、値下げは簡単にするのに値上げに躊躇する経営者が多いです、どう思われますかと、
まあいいんじゃないですかっていう、
う
ん、
まあどう思うかですからね質問
そこですけど、はい、僕はお医者さんだったとしたら、
はい、
値段がお医者さんって値段下げないじゃないですか、
はい、
お菓子とかそういう商品は値段下げますよね、
はい、
僕はどちらかというと医者でありたいし、
なるほど、
うん、本当に自分がこう何か病気にかかって生き延びるためにこのゴッドハンドの人に治すってもらえるって言ったら値段気にせず僕が、はい、例えば両親であったりとか友達とか、はい、絶対その人にお願いすると思うんですよだから僕じゃなきゃ直せないから、
うん、
っていうのであればその料金値段も自分も上げましたし、あれですけど安くするんだって安売りで全然いいと思いますし、僕は美容師っていう仕事はそういう価値の仕事だなって、医者と一緒でその人の悩みだったりとかこう心のところを直してあげれる美容師の仕事だなと思ってるんで、うん、別に値下げに関してとやかく言うつもりもないですけど、
うん
うん、それはまあどっちでもいいんじゃないかなと思います。
その美容師のスタンスというか美容師の仕事って何だろうっていうのが、
うん
うん、そもそもなんだと、
うん、だからそうなってきちゃうとね、
ええ、
やっぱ価値が、
は
い、うん、医者って一生値下げしないだろうな、
うん、聞いたことないですもん ね、
そ、 うですね、
それは確かな技術と、
うん、
絶対的に治せる人たちしかなってない、
うん
うん、じゃあ僕たちもそうあるべきなんじゃないかとうちのサロンとしては思ってるので、
あ、なるほどなるほど、
うん、そこあんまり、
はい、
うん、気にするところでもないっていう、
はい、じゃあ、4週にわたって、
はいはい、
高木さんにいろんな質問疑問を投げかけさせていただきました。高木さんどうでしたか、ちょっと感想伺っていいでしょうか。
楽しかったです
本当ですか。
ただやっぱこう短い時間の中でどういうふうに伝えていけるかっていうのは僕はもっと勉強しないといけないなと思いましたし、やっぱ表情が見れないっていう時点ですげえ偉そうな感じになってしまってすみませんでした。
そうなってないと思いますけど
いやそんなことはないと思います。はい、
はい、まあ、ネクストリーダーポッドキャスト、はい、あの初めてのゲストで、はい、高木さんに来ていただきました。とっても嬉しかったです。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
番組はですね、はい、これから来月もですね、はい、進めて参ります。成長型の番組ですからね。
はい、
回重ねるごと
に次回はもっとトークが良くなってるはず、
はい、はずです
だと思います。はい、はい、
じゃあ来週もよろしくお願いいたします。
はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。
本日もネクストリーダーポッドキャストをお聞きいただきありがとうございました。番組への質問相談はネクストリーダーポッドキャスト専用ページよりご応募ください。採用された方には素敵なプレゼントがあります。それでは来週もお楽しみに。